明けまして、おめでとうございます。
おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
ね、
お願いします。
2026? 令和8年ですか？
そうですね。
2025年も終わっちゃってたんですね。
終わっちゃいましたよ、もう本当に。どうでしたか？年末年始は。
まあ、なんかのんびりしましたね。
あ、そうですか。
はい、特別感はなかったけど。
確かに。
僕もなんか、大体、そうですね、パワーポイントとか。とか。なんか、仮想環境を作ったりとか、そんな、2026に向けた、こう、便利環境を作ろうかな、みたいなのと、
はいはいはい。
まあ、2月、3月ぐらいを見越した資料作りと、みたいな感じで、まあ、相変わらずでしたね。
僕もいつもと違うのは、毎年年末にやってるけど、その、1年間の見直しっていうか、振り返り？
うん、あ、やってますね。はいはい。
1年間どんな事件があったかな、とか、まとめたりとか。
うん、
なんかそういう振り返りにいつも使ってるんで、まあそれはやったけどね、それくらいかな。
ああ、そうか。まあ正月とか、まあ年末やからみたいなことはあんまり、あ、ランサム集計とかぐらいかな、2025分の。
それもあんまり変わらんやん、いつもと。
まあそれをちょっと楽するし、コードちょっと書いたんで、だいぶ楽にはなったんっていうぐらいなんですけどね。
まあそういうメンテナンス系だよね。
そうそうそう。うん、まあそうですね、うん。年始という風な意味では、今年の一文字を決めましたね。
お、毎年やってるやつだ。
うん。
去年のやつ覚えてるよ。くさびでしょ、くさび。
おー、さすがだってね、登壇のね、僕らのパネルのタイトルにも使いましたからね、くさびっていう字はね。う
ん、それはなんか、結構印象に残ってるな。
ね、ああ、そうですか。まあまあ僕もね、これも10年以上やってるけどね、だいぶ忘れてるんですけどね、昔のやつ何やったかね、って。メモしてなかった時もあったから。
うんうん。
そうそうそう。ほんでね、今年のね、一文字、まあ僕は三が日に決めるんですよね。
はい。
うん、で、決めまして、今年の一文字は、新っていう、新党の方の新ですね。新入の、人弁ではなくて、三髄の方の新。
はい、はい、はい。
意味としては、浸す、浸るっていう、まあ、浸水とかって言ったりとか、あと、染みるとか、染み込むとか、これは新党とか、新順とかって言ったりしますけど、あとは三髄に参るみたいなやつ書く、滲むっていう字あるじゃないですか。でも、これも新って読むんですけど、
うん、
これの置き換えにも使われるような、にじむっていう風なね、いう風な字をちょっと今年の一文字に据えようかなと思いまして。
おう、その心は。
でね、これまでのその自分の記憶の中にある範囲の今年の一文字を振り返ってみるとですね、分けるっていう字、文ね、とか、あとは立つ、段っていう字。
うん。
こうなんかこう切り離すとか切り捨てるとかみたいな感じのこう離すようなものが多かったんですよ、今まで。
おー、なるほど。
うん。で、去年はね、先ほどネギスさんがおっしゃった通り、くさびっていうやつで、くさびの説明した時には、こう、断ち切ることにも使うし、何かを止めたり、つなげたりするようなのにも使うって、こうなんか結構、こう分けるっていうのと、そのつなぐっていうのを中間の字を選んだなっていうふうに思ったんですよ。
うんうんうん、はいはい。
そう。で、今年は、まあ、いろいろこう、間の字を使ったということもあって、まあ、つなぐ、広がるみたいな意味で、こう、染み渡っていくみたいな。
ほうほうほうほう。
字にしようかなと思って、こういろんなこうものを繋いだりとか、あとも僕自身もね、ちょっと私事になるんですけれども、まあ会社が変わるというか、転職っていうわけではないんですけど、変わるんですよ。
ああ、そっかそっか。親会社にね。
そうそうそうそう。まあいわゆる旧、なんか合併というんですかね、なんていうかその統合というか。そうそう、そういうところにこう身を置いて、ちょっとこう活動範囲も広げたいなとか。新しいところに自分自身ももう浸りつつ、自分自身を染み込ませつつ、みたいなことをやっていければなっていう一年にしたいということで、新という字にしてみましたね。
活動の幅が広がるというか、
はい。
まあなんかそういう思いも込めてみたいな感じかね。
そうですね。なんか僕としてはこう今までこう外のお客様って言えばいいんですかね。今までずっとやってきましたけど、今度は組織だいぶ大きくなりますから。
そうだよね。大企業だもんね。
そうそうね。こう中のセキュリティにも、やっぱりちょっと身を置きたいっていうのもあって。
なるほど。
そう。外のお客様に接するだけではなくて、まあ、グループだったりとかね。そういうところで、こう今までこう得られなかった情報とか、扱えなかった、情報は扱えてても、まあ、規模感的にこういう情報なかなか見られへんわな、みたいなもの。
はいはいはい。
そういうのを、こうが自分の会社として、こう、まあ、アピールするような材料にも使うのの一助になりたいなと。
なるほど。
はい。外と中をこう、 なんか、にじませるみたいな感じというか、そういうことをしたいなっていう気持ちを込めてね、この字にしてみました。
いいじゃないですか。いい経験になりそうですね。
そうそうそうそうそうね。うん、まあ、今後のね、2026の辻に乞うご期待ということで。
はい。楽しみにしてます。
はい、お願いします。
はい、お願いします。はい。
はい、ということでね、お便り結構来ておりましてですね。
おう、まあ、3週間間が空いたしね。
う
ん、
そうですね。まず一つ目はですね、前にVPN って一言で言ってもみたいなお便りあったじゃないですか。
あー、なんかどうやって呼び分けたらいいかみたいな話？
そうそうそうそう、うまく伝えるにはどういう風な言い方がありますかみたいな。それに対してですね、DM で結構な長文でいただきまして、こういうことだったんですみたいな。
ほう。
うん。お便り採用いただきまして誠にありがとうございます。とても嬉しいです。プライベート VPN、コーポレート VPN 等大変勉強になりました。会話の中で2つが交わるシチュエーションがあまりないとのことでしたが、私のケースを、紹介させていただきますということで、業務でセキュリティの調査をする際にはウェブサイトなどへのアクセスをする場合にプライベート VPN を使用してオプセックすることをチームメンバーに説明してますと。で、VPN をあまり知らないメンバーもいるので、なぜ VPN を使う必要があるのかとか VPN ソフトの使い方を教えるということをしている立場だそうです。で、そんな中で、VPN 機器の脆弱性を突かれてランサムウェアに感染等のニュースを目にしたメンバーから、うちらが使っている VPN ソフトは大丈夫なのですかという質問を受けたことがきっかけとなりました。あまりサイバーに詳しくない方にとっては VPN サービスが2種類あるという概念がないので混同してしまうかなと思った次第ですと。そのため、メンバーが外部の人と VPN についてお話をする際に混同しないようにするため、 VPN を知らない人に教える際にはこの2種類があることを説明するようにしましたというお便りでございます。
なるほどね。まあなんかちょっとやや特殊な状況というか。
そうですね。うん。うん、まあ業務でプライベート VPN を使うってこと自体がそんなにね、あんまなさそうですもんね。
まあそうだよね。
業務によるという部分はあってもね。
でも、そのまあどういった系統のどういう会社で働いてらっしゃるか知らないけど、ちゃんとそういうオプセックとかなんか意識して調査をされてるってのは、まあなかなか素晴らしいですね。
確かに確かに。なんかそういう手順とかがしっかりされてるんですかね、なんかね。
まあそれは大事だよね。まあどういう調査をするかによっては気にしすぎっていうふうに言われるかもしれないけど、
うん。
まあ場合によったらね、なんかそういうことが何かに影響する可能性もないわけじゃないから。
そうですね。うん、まあ IP アドレスによったらね、例えばフィッシングとかだと特定のアドレスからだったら真っ白のページしか出さへんとか、組織が知られたくないとかっていうのもあるから、そういうのをしっかりしてるのは素晴らしいなと思いましたね。
あとその僕なんかもまあそのオプセックよりもむしろよく使う場面っていうのは、結構その国によって見れるコンテンツが違うやつとかあるじゃん。
ああ、ありますあります、
うん、とかその日本もそうだけど、その海外からのアクセスを遮断しているコンテンツとか結構あるんで、そういうのをまあなんかその調査で見なきゃいけない時ってのはやっぱあるから、オプセックというよりもその国のアドレスじゃないからじゃないと見れないものを見るために使ったりとかっていうことは結構、
確かに確かにそうですね、うん、そっちの方が多いかな。
そうそう、意外とねそういうのあるんで、
うん、
そうか、なるほどね。そういう VPN の使い方をしてるから混同しないようにってことね。
そうそうそう、
はいはい
はい、まあ、聞いてみないとわからないことあるなと思いました。
そうですね、はい
はい。でですね、まあ、これ時期的なもんですかね、たくさん今回今までで一番来たんちゃうかな、合格しました系のお便り。
おー、おめでたいね。
はい、いっぱい来てましてですね、うん、ちょっと全部読み上げていこうかと思うんですけれども、
はい、
秋の情報処理安全確保支援士に合格しました。セキュリティのあれで興味を維持できてよかったです。ひろし太田さん、おめでとうございます。
お、おめでとうございます。
おめでとうございます。
で、本日合格しました。これから一人前のあれ勢になれるように頑張りますということで、島ごまさん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
でですね、ありがとう、情報処理安全確保支援士に合格しましたということで、キムタンさん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうから始まるっていうのはちょっと嬉しいな。
そうね。
はい。でですね、情報処理安全確保支援士試験、前回受けた試験ではいつもあれを聞いているのに、 CVSS の最新バージョンはの問いに答えられず不甲斐ない思いをしつつ結果も不合格。今回はリベンジに成功、合格しました。ありがとうございましたということで、ガンガン行こうぜさん、リベンジ成功おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
でですね、次が50歳超えでも安全確保支援士合格、セキュリティのありのおかげです。ギリギリクリアできたのは欠かさず聞いて得た知識で、自由記述欄に目いっぱい書き込めたおかげということで、飛行機見る日さん、おめでとうございます。
おめでとうございます。素晴らしいね。50歳超えてか。
はい。でですね、情報処理安全確保支援士合格発表後に、セキュリティ関連の SNS 投稿をいろいろ調べていたら、面白いポッドキャストにたどり着いた。今までも記事等で辻さんの名前を目にすることはありましたが、こんな面白い配信があったとは、明日から通勤の、お供になりそうということで、ププジさんもおめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい。でですね、この方も同じなんですけど、支援士に合格した後にさらに勉強したくていろいろ探してるうちにセキュリティのありに出会うことができました。最新回から遡って聞いているのですが、聞けば聞くほど試験を受ける前に出会いたかったと思います。これから、試験を受ける人はみんな聞いておいた方がいいです。もっと広がれということで、ヘッポコさんおめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
でですね、もう一つはですね、安全確保支援士ではないんですけども、会社から提供してもらった CISSP の受験チケットが年末で切れるので受験。90分ほどで100問程度こなしたところで試験終了。セキュリティのあれを欠かさず聞いていたからなのか、思いのほか順調に回答もできたようで無事合格しました。これからも継続して聴講させていただきます。ということで、ハマーさんも CISSP おめでとうございます。
おー、おめでとうございます。
おめでとうございます。
で、これでね、僕全部これ見たら、おめでとうございます、みたいなリプを返してるんですよ。で、その中でやりとりした方がね、すごい名言をですね、言ってくださいました。このポッドキャストに対して。
お、なんでしょう。
これ聞いてると合格するんだ、みたいな感じの空気感もある中で、これめっちゃいいフレーズやなって思ったやつがあったんで紹介しますね。
うん。
5点から10点は底上げされるポッドキャスト。
なんか、現実的だね。
現実的やし、なんかこう、あまりこう、過大評価にもなってなくて、ちょうどいい表現やなと思って。
確かに。
そうそう。
ぶっちゃけそれぐらい効果あってもおかしくないよね。
そうそうそう。なんかその、なんかキーワードが引っかかったら、あ、これ聞いたことあるぞ、みたいな、真剣ゼミで見たやつや的な感じの、やつがね、あってもおかしくない。
あれでしょ、だから1問とか2問とかさ、その合否をこう、決定づけるような、その1問できてれば、みたいなのが、もしかしたら。
そう。
ね、ポッドキャストでっていうのはあり得るよね。
なんかちょうどこうなんかお守り感みたいなところもあってさ、なんかこう、合格するポッドキャストっていうとちょっとあんまり言いすぎたらほんまに丸々信じ込まれると、なんか看板に偽りありみたいになるじゃないですか。
確かに。そこまで別に目指してないしね、こっちもね。
そうそうそうそう。冗談で言ってるけど、まあその冗談と通じない場合もやっぱ中にはあるかもしれないですよね。一元さんというか初めて聞かれた方とかはね。だからこれ言っていこうかな。5点から10点は底上げされるんでっていう。いいフレーズね、嬉しいなと思いましたね。
いいね。いやー、それ嬉しいですね。あと、意外とその何、合格してから、初めて聞きましたっていうか、知りましたっていう人が。
そう。
それもだからさ、まあ、安全確保支援士に限らないけど、
うん。
とりあえずまずは資格を勉強して取るところからっていうふうに、まあもしかしたらそういうところからそのセキュリティに入る人が結構多分いるんだと思うんだよね。
そうですね。
うん。で、そうすると別にね、こういうコンテンツとかそんな別に詳しくは当然ないだろうから、
うんうん。
だからそれをきっかけに入ってくる人がいるっていうのも嬉しいなと思ったね。
そうですね。なんかこう多分セキュリティの部署にね、例えば上司からこうシーサート部門のバーチャル組織で入りました、今年からとかで勉強しますみたいな人が、試験から入ってこれを知ってもらうっていうのは嬉しいですよね。
結構外部のトレーニングとかそういうの見ててもさ、
うん、
いきなり部署移動でなんか派遣されてきました的な人ってやっぱりよく聞くから。
ああ、いますよね。
うん、な全然右も左も分かる、これから勉強しますみたいな人結構いるからさ。
はいはいはいはい。結構僕の周りでもいますよ、やっぱり。
ぜひね、今後も聞き続けていただけると嬉しいですよね。
ね、5点から10点は底上げされるということなんです。これはもう実体験に基づくコメントですからね。
確かに。
いや、5点10点で合否分かれるかもしれませんから。
そうですよ。はい。そんなこんなでですね、あとは前回とか年末の井上さんが来ていただいた会に対するコメントで、まあ似たようなコメントいくつか来てるんですけれども、なんちゃって国税庁の税金納めろ迷惑メールとか、なんちゃって総務省の国税調査迷惑メールとかもあるから、ノーティスのメールも怪しまれちゃうんだろうなとか、あとは警視庁が直々に容疑がかかっているというふうにメールでお知らせしてくる昨今。まあ、これ偽物のやつですね。総務省にお宅のルーターが脆弱ですって言われても、ああ、またかっていうふうになってしまうんじゃなかろうかということとか、あとはスパムかと思ったっていうのは割と納得できる。 疑わしきは触らないと思う人は多いと思う。コスト次第ですが、市町村や国税調査など郵送にて通知するのが多いので、郵送もいいんじゃないかなというふうに思いましたっていうふうなものだとか、あとは詐欺と思って真面目に見てもらえなかったはお知らせしている側からすると残念な気持ちもあるだろうけれども、何も考えずにポチポチされそうというよりは気を使っている人が増えたとも言えるのかもというお便りが来ております。
なるほどね。まあ結構難しい面があって、
うん、
ノーティスに関して言うと、
うんうん、
直接のユーザーとの接点はプロバイダーなんだよね。
ああ、そうですよね。そこが連絡するんですもんね。
そうそう、NICT でも総務省でもなくて、
うんうんうん、
そのメールに書いてある内容はそういうことは書いてあるし、井上さんが言ってたみたいに、そのちゃんと GOJP のドメインが書いてあることが、まあ、その信用につながるんじゃないかっていうことを言ってたけど、
うん、
まあ、でもメール自体が届くのはプロバイダーから来るんだよね。なんで、そのプロバイダーによっては、さっき今言ったそのユーザーに信じてもらうというか、届けるために個別に電話をするだとか、
うん、
まあ、あるいはもしかしたら訪問的なことももしかしたらやってるかもしれないけども、地域とかによってはね、
うんうんうん、
多分そういうあの手この手でそのユーザーにどう届けるかっていう部分は、今言ったその単に総務省がとかっていう話だけでは語りきれない、多分いろんなご苦労が。
あ、そうでしょうね。
多分ね、多分、うん。
うん、
だまあそういうのを含めてこう、でもね、結局はそのユーザーになんとか対応してもらわなければどうにもならないっていう問題はあるんで、
うん、
どうやってね、その対応してもらうように働きかけるかっていうのは、まあちょっとこれはなかなか頭の痛い問題ですよね。
そうですよね。なんかこう、できるだけこう、利便性を重視してコストを抑えみたいなことで、僕もちょっと調べてみたんですけど、郵便でウェブレターってあるじゃないですか。
ウェブレター?
うん、ウェブから書いて手紙が実際物理で送れるっていうやつ。
はいはい。
そう、あれ費用どれぐらいなんかなと思って調べてみたんですけど、A4 紙661ページで129円もかかるんですよね。そう。だから、ね、これで、予算どうなんねんっていうのもあるんで、なかなか郵送っていうふうに切り替えるのも、プロバイダーがやってるってこともね、合わせてちょっと難しい問題ではあるのかなというふうにはちょっと思いましたね。
結局その辺のコスト負担は、その会社が、そのプロバイダーとかの各会社がしてるからね。
そうそう。そもそもね、その連絡するっていうこと自体もコストなわけというか、まあ、持ち出しみたいなものになってるんじゃないかなとも思うんで、さらにってなると相当大変なんかなっていう、いろんなこう、なんかしがらみがあるなっていうふうに思いました。
うんうん。はい。
はい。で、最後のお便りが質問なんですけども、ちょっと難しいなっていう質問だったんですが、サイバー攻撃にあって、バックアップからの復元を行うとき、まあこう大体の場合はランサムとかなのかな。同一ドメインのままで復旧して良いのはどの程度の侵害まででしょうか。AD まで侵害されていたとしたら、新ドメインで復旧が推奨されますか？アスクルやアサヒはどうしたんだろうか？というふうに書いてありますね。
お、
難しいよな、これな。綺麗な環境を作ってたら別に同じドメイン名使ってもいいけど、まあ新環境ですよね、ほとんどの場合多分。入れ替えて。
ドメインを変えなければいけないことってあんのかな。
多分ないと思うんですよね。その同じ環境のままなんか安全宣言まで至ってないのにするっていうのはさすがにまずいとは思うんですけど、別にドメイン名っていう意味だと別に変える必要は何もないですよね。
ドメインがっていうのが多分焦点ではなくて、
うん、
おそらくそのドメインコントローラーなり各種サーバーなりを、
はい、
そのままクリーンアップして使い続けてもいいのか、まあ、ないしは新規に全部作り直さなきゃいけないのかみたいな、多分そういうところが焦点になることが多いんじゃないかなと思うんだよね。あとその作り変えるにしても業務止めらんないから、
はいはい、
今その辻さんが言ったみたいに新しく作って移行するだとか、
うんうん、
なんかそういうその運用手順が多分結構めんどくさい、そのあんまりドメインを移行するかしないかというよりは、多分その辺のジャッジが大変なんじゃないのかな。
環境がその綺麗に戻ったか、戻ってるところでやるかどうか、侵害されたものをそのまま使って綺麗にしたけどもそれを使うかどうかっていうところの分かれ目ですよね。
だから結局その辺はそのランサムに限らずだけど、
うん、
そのまあ、原則としてはね、その原則セキュリティを最大限優先するんであれば、もう侵害されたものは信用できないんだから、もう一から作るのが当たり前なんだけど、
うんうん、
ただそこに業務の要件が入ってきて、いやいや、その業務は継続しなければいけないから、そんなに何でもかんでも再構築なんてできないよって話が出てくるわけで、
うん、
じゃあその場合にリスクをどの程度許容して、じゃあそのクリーンアップして使うっていう判断をするかみたいな話になる 現実には、ね、なるわけで、
うんうん、
でその落としどころは、その被害を受けたその侵害の影響の度合いだったり、
うんうん、
規模だったり、あとはその業務のインパクトだったりとかっていう、いろんな要素が絡んでくるから、
うんうん、
実は一概にそう難しいないんだよね。難しいんだよね、これはね。
そうですね。なんかあの、被害の、その、ランサムの被害にあったね、組織で、あの、自己対応アワードにも出てきていただいた、あの、猟奇工業の方が言ってた話が結構僕、未だに印象的で、その、あったらよかったなとか、っていうものっていうのを挙げてくださってたと思うんです。その時にやっぱ新しい PC、使ってない PC と、あとは、あの、普段は使ってないけども、独立したクリーンなネットワークと回線っていうふうなことをおっしゃってたんですよね。
うん、言ってたね。
うん、なんで、綺麗な環境で、その新しい環境を構築していって、徐々に移行していくっていうのが、まあ、一番綺麗けど、準備大変やなっていうのはありますけどね。
うん。
コストもかかるしね、その分ね。
そうそうそうそうそうそう。
まあ、なんかその辺の判断が難しいよね。
そうですね。はい。答えになってれば嬉しいなと思います。
はい、ありがとうございます。はい、
ということで、今日も今日とていつものように、あ、一つ忘れてました。お便りを読んだ方には、ステッカーの印刷コードを差し上げてるんですが、まあ、シャープセキュリティのあれというふうにつけて、X でポストいただければ、それがそのままお便りになります。で、今月の24日に公開収録的なものをするので、5種類、揃えて、シークレットを僕から渡された方は、僕に DM をいただければ、24日の10時からの、公開収録に参加できるんで、もしよかったら、僕のお便りいただければと思います。よろしくお願いします。
はい、お待ちしてます。
はい、じゃあセキュリティのお話をしていこうと思うんですが、今日はそうっすね。ネギスさんがいきますか。
はい、じゃあトップバッター行かせていただきますけども。
うん。
今日はですね、まあいつも僕が結構取り上げてるIoT のポッドネット系の話をしたいと思うんですけども、
うんうん、
はい、
今日お話しするのはキム・ウォルフっていう名前がついているポッドネットの活動について紹介しますが、
うんうん、
このキム・ウォルフってやつは最初にこの名前つけたのは去年の12月、まあ、年末ですね。中国のセキュリティ企業のチアンシンってところが、まあ、X ラブっていうところがあるんだけども、まあ、そこがブログで報告したのが最初なんだけど、
うん、
ボットネットとしては実は2024年だから、まあ2年前ぐらいから活動しているアイスルっていうボットネットがあるんだけど、
あ、はいはいはい、
名前はもしかしたらこのポッドキャストでも紹介したかもしれないけども、
うん、
このアイスルっていうボットネットとまあ関わりがあって、まあ、そのアンドロイド版がこのキム・ウォルフだっていうふうに言われていますと、
うん、
いうことで、まあ、おそらくその攻撃者というかその作った人は同じかなんかまあ関連があるんだろうってことですよね。
うん、
でこのキム・ウォルフってやつはまあどういうあのポットネットかっていうのは、まあ、詳しくはその X ラボのブログを見ていただきたいんで細かくは述べませんけども、概要だけ言うと、まあ、特筆すべきはその感染規模が非常に大きいっていうところで、
う
ん、まあ、正確な数はあの分からないんだけども、概算でおそらくだけど200万台程度の規模だろうと言われていて、
めちゃめちゃすごいな。
本当ですか。
この数がその果たして本当かどうかっていうのはまあちょっと確かめようがないんだけども、まあ、一応ね、その X ラボはその C2 の一つをまあ乗っ取ったっていうか、まあ、おそらくその攻撃側が取得してなかったやつを取ったとかいうことだと思うんだけど、
うん、
はあはあ、C2 をコントロールしてそこにアクセスしてくるアドレスを観測してるんで、まあ、そんなに多分数はずれてないはずなのね。
うーん、
とはいえその当然あの IP が変わったりとか重複してカウントされるやつもあるだろうから、まあ、実態は分かんないんだけども、でもユニーク IP とかの数を数えると、まあ、数百万であるのは間違いないんで、
お
まあ、この人たちは低く見積もっても200万台ぐらいって言ってるんで、まあ、そんなに差もずれてないと思う。あの後で紹介する別の企業もそれぐらいって概算を見積もってるんで、多分それぐらい本当にあるんでしょうと。
規模感としてはそれぐらいっていうのが、
それぐらい、うん、100万台200万台ぐらいの規模感はおそらくあるんでしょうと。
恐ろしい。
恐ろしいよね。で、Android 版ってさっき言ったけども、まあ、どうも感染してると大多数はそのテレビとか、スマートテレビ、アンドロイドテレビとか、あとセットポップボックスとかって言われてるようなやつで、アンドロイドで動いてるやつ、
うんうんうんうん、
が、どうも主要な感染元だろうというふうに言われています。このキム・ウォルフ、まあ、あの、機能としても、当然 DDoS の機能は持ってるんだけど、
うん、
さっき言ったその感染規模が200万台ぐらいっていうとんでもない規模なので、 比較のために言うと、普通のじゃあ IoT のボットネットどれくらいかっていうと、まあ大体そのよく言われてる未来亜種とかって言われてるやつで、規模が大きいもので、まあ1万台を超えたら大きいって言われてるんだよね、大体。
おー、はい。
最盛期のその未来ボットとかでも10万台、20万台ぐらいと言われているので。
ですよね、それぐらいでしたよね。
桁違いですもんね。
そう、桁が一桁、二桁違うんだよね。
うん。
ということなんで、まあ、その、まあ、規模に物を言わせてというか、DDoS もその規模がやっぱり影響していて、ものすごい攻撃能力を持っていると言われていて、セキュリティ会社の、まあ、概算では30テラ BPS 程度の能力があるだろうと言われていると。で、一応これはその、別にその単なる数字、推測して言ってる数字ではなくて、去年の年末ぐらいだったかな、クラウドフレアのレポートの話をしたと思うんだけども、彼らが2025年に観測したその10テラとか20テラを超える攻撃がありましたって言ってるやつは、どうも発生元はこのキムウォルフボットネットっぽいと、いうことが言われているので、まあ実際に観測されている攻撃規模と、まあ大体整合性が取れているっていう、
うん、
まあそういうことですね。まあだからそういう、まあとんでもない規模の攻撃能力を持っていると。で、加えて面白いのが、去年の後半ぐらいからは、その DDoS は控えめになっていて、むしろそのプロキシーの機能を結構よく使っているそうで、
うんうん、
DDoS 以外にそのプロキシー機能っていうのは持っていて、まあ何らかのそのトラフィックの中継に使われていることがどうも多いようだと。
うんうんうん、
キムウォルフ単体で使われているっていうよりは、他のなんかプロキシーサービスとかにどうもまた貸しされているような感じらしくて、
お
他のサービス経由で、まあ有料でね、多分使うユーザーがいて、実際にはこのキムウォルフのボットネットを使って、プロキシーでアクセスしていると、
うんうんうん。
まあなんかそういうような使われ方をしているようですというのが、まあ昨年報告で出たんだけども、
うん、
これやっぱり大きな疑問は、そのさっき二人も言ってたけども、なんでこんなに桁が違う規模なんだっていう。
そ
う
そ
う
そ
う、
いや、ほんまそうですよ。原因が知りたい。
なんか脆弱性でも使ってたんかって思うぐらい。
そうそう。
うん、
で、そこまで広く使えてる脆弱性だったら、こうね、なんか総理に関する情報がないとおかしいよね。
ですよね。
うん、っていうのが、まあ去年までの疑問だったんだけど、それに関して今年の年明け1月の2日に、シンシエントっていう別のセキュリティの企業が、またこれ、キムウォルフに関してブログを書いていて、
うん、
これがですね、今の疑問にちょっと一つ答えを出してくれてるんだけど、実はこの会社の調査によると、レジデンシャルプロキシーの脆弱性を悪用して感染を拡大したんじゃないかっていうことを言っていて、
うん、
で、それどういうことかっていうと、レジデンシャルプロキシーは多分前にも何回か紹介したことあると思うんだけど。
うん、してくれましたね。
犯罪とかで悪用されてますよって話したと思うんだけど。
なんかのアプリ入れたらついてくるみたいな、そういう機能をね。
そうそう。結構その SDK がたくさん配られていて、本来の用途と関係ないのになんかアプリ入れると勝手に入っちゃうみたいな。
うんうんうん。
なんかそういう悪さをするプロキシーがいっぱいいますよみたいな話をしたと思うんだけど。
はいはい。
まあそのレジデンシャルプロキシーって、まあ一般にはその、普通の一般の家庭で PC とかにインストールされているプロキシーソフトウェアを使った、まあ、中継サービスであって、まあ、今、辻さんが言ったみたいに、本当は入れるつもりはないんだけど、勝手に入っちゃうやつとか、
うん、
あるいは小遣い稼ぎで、まあ、自ら自分でプロキシーを動かすっていう場合も、まあ、もちろんあるんだけども、
はいはいはい、
まあ、かなりの規模で使われているサービスなんですよね。で、今言ったみたいに、そのまあ中継でその発信元を隠すのにも使われるんで、結構サイバー犯罪とかでもまあ当然使われていますと、
うんうんうん、
いうことで、まあ、いい目的でも悪い目的でも使われているサービスとしてまあ有名なんだけど、でその今言ったそのじゃあそのプロキシーサービスの脆弱性を使っているってのはどういうことかっていうと、
うん、
普通はプロキシーってまあ当然その中継に使うサービスなんで、自分がアクセスをしたいなんかウェブサイトとかサービスにアクセスをするときに、まあ、中継として使うわけだよね。もしその時にそのアクセスをしたいターゲットとしてローカルホストとか、
はいはい、
あとはループバックのアドレス127000の、スラ8のアドレスだよね、127001とか127002とか、そういうループバックのアドレスを指定したりだとか、
うん、
あるいは 0.0.0.0 っていう特殊なアドレスを指定したりしたらどうなるかっていうと、
はい、
本来はその中継のサービスの目的からしたら ローカルにアクセスはさせてはいけないはずだから、
そうですね。
そういうアクセスはブロックしなければいけないんだけど、
うんうんうん。
まあ、いくつかある、まあ、いくつかあるというか、結構メジャーで使われているプロキシーのサービスの中には、そういうローカルのアドレスへのアクセスを許してしまうものがあると。
大体除外設定に入ってますよね、そういうアドレスはね。
そうなんですよ、そうそう。それが全くない、そのガバガバなプロキシーサービスは結構あると。で、それを悪用するとどうなるかっていうと、本来は中継するはずが、中継しないで、その自分自身に中継しちゃうことになっちゃうわけよね。ループバックのアドレスだから。
うんうんうん。
で、そうすると、何が悪いかっていうと、そのプロキシーサービスが稼働しているマシン自体が攻撃ターゲットになっちゃうってことなんだよね。
まあ、はいはいはい。
で、加えて、その、例えばループバックのアドレスだけポートがリスンしてるとか、本来はファイアウォールとかで外からは見えないはずのポートに、プロキシーを経由したらアクセスできる可能性があるわけ。
うんうんうん、
で、どうもこのキムウォルフってやつの話を戻すと、そのプロキシーサービスでそのガバガバのやつを狙って、ループバックとかそのローカルホストとかのアドレスをターゲットにして、本来は外からは見えないポートを狙って感染をしているんじゃないかと、
うんうんうん、
いうことなんですね。で、実際にその使ってる攻撃手法自体はありふれたもので、あの Android でよく使われてるAndroid Debug Bridge っていう ADB っていうプロトコルサービスがあるんだけど、この ADB のサービスポートにアクセスをしてコマンドを打つと、まあ、シェルみたいに使えるんだよね。
うんうんうん。
で、これはあの、前から IoT のボット系でよく使われる攻撃手段なんだけど、ただもちろんその場合にはその ADB のそのポートが外部からアクセスできなきゃダメなんだけど、
うんうん、
今回のそのプロキシを狙うってやつはどこがそのすごいかっていうと、その ADB のポートが直接開いてなくても、ループバック経由でアクセスできちゃうってことなんだよね。
あら、怖。
それがすごい怖いところで、まあ、もしかしたらループバック以外にもそのプライベートアドレス、例えば H9216 とかね。
はいはい。
そういうやつを使えば、もしかしたらその同じネットワーク内にいる別の機器も狙えるかもしれないけど、
うん。
まあ、つまりはそういう感じで、そのバイパスをしてプロキシー経由で攻撃ターゲットにアクセスをできることで、まあ、どうも本当だったら外部からは感染できないはずの機器に感染したのではないかという 、まあ、こういうどうも攻撃手法だったようですと。今回狙われていた中国系のメジャーな規模の大きなレジデンシャルプロキシーがどうも狙われたっぽいんだけど、そこを経由して、まあ、このキムウォルフに感染をしたように見えますと。
うんうんうん、
いうことなんで、あ、なるほどねと、これは結構その盲点だったなというか、賢いなというか、
うん、
そうですね。
あと、まあ、そんなその、まあ、脆弱性というか、ガバガバのやつが結構あるんだなっていうのもちょっと驚いたんだけど、
うんうんうん、
まあ、結構そういうサービスがあって、まあ、この、 あの研究者の人は、そういった問題のあるプロキシのサービスには、通知をして、まあ、いくつかは修正されたらしいんだけども、まあ、まだまだそういう多分穴があるやつは結構あるんでしょうねと。
うん、
でただね、もう一つそうすると、もう一個疑問が湧いてきて、
うん、
今言ったその今回のキムウォルフの感染元になっている、アンドロイドで動いているテレビとか、
うん、
スマートテレビとか、そのセットトップボックスみたいなやつっていうのは、じゃあ、もともとプロキシのサービスが動いてたのかってことになるわけよね。
ああ、確かにそうですね。
え、じゃあ、プロキシが感染してなかったら、感染というか、まあ、動いてなかったら、キムウォルフが感染しないわけなんで、
う
ん、
そうですね。
根本的にはそうですね。
そうそう、質問が入れ替わっただけで、じゃあなんでプロキシが動いてたんだって話になるわけじゃん。
うんうんうんうん。
これもちょっと驚きなんだけど、この研究者の人は、その、キムウォルフの感染していると思われる対象機器を、まあ、リスト化してくれてるんだけど、いくつか実際にそれらの機器を買ってみましたと。
おお。
そうしたら、なんと驚くことに、買った状態で最初からプロキシが動いてましたと。
よー、のっぴきならねえな。
辻さんが言ったけども、その他のアプリに SDK とかでプロキシが入ってる場合があるって言ったけども、
うんうん、
買ったテレビに最初からプロキシが入ってるっていうことが、
うんうん、発覚したわけですね。
分かって、で、そういう機器が結構かなりたくさんあるってことは分かって、まあ、その、どの機種がどれくらいそういうふうになってるかっていうのはちょっと詳しく調べられてないから分かんないけど、
うん、
うん、
まあでもその少なくともその今回のキムウォルフの200万台規模のやつのかなりのやつはどうもあらかじめプロキシが動いてたっぽいと。
うん、なるほど。
いうことで、まあなんかもう最初から脆弱性があったわけよね。だからまあプロキシといえば聞こえばいいけど、まあマルウェア入りってことだよね、つまりはね。だからそういうマルウェア感染した状態でも売られてるってことで、まあマルウェアと認識してるかどうかわかんないけど、
はい。
まあ、プロキシのその SDK があらかじめ埋め込まれていて、まあ、もちろんそれも金になるから、そういう状態のテレビとかが、まあ、かなりな規模、世界中で売られているということで、
うんうんうん、
まあ、今回のその感染も国別で見るとブラジルとかインドとか、まあ、その辺が結構多いんで、まあ、そういうなんか人口の多いところで、たくさんそういった機械が売れるところ、で、まあ、多分分かんないけど、多分安いんだろうね、こういうのはね、おそらくだけどね。
ああ、そうでしょうね。
うん、まあ、そういう安い機器を買っちゃうと、まあ、実は、漏れなくプロキシがついてくるみたいな。
うん。いらんプロキシがついてくる。
まあ、さらにそのプロキシがついてくるだけじゃなくて、今回言ったら別のマルウェアも降ってくるっていう感じで、まあ、踏んだり蹴ったりな感じなんだけど、まあ、どうも、それが、真相なようですね、と。さっきその、看護さんが言ってみたいに、なんかその、新しい未知の脆弱性があって、その脆弱性が使われたとかっていう話ではなく、
うん、
まあ、あらかじめ組み込まれてたと。
はいはいはいはい。仕込まれてたってことですね。
なんじゃいそりゃって感じだけど、まあ、どうも分かってみればそういうことでしたっていうことで。
なるほど。
うん、まあ、原因は分かったけど、これでもちょっと根が深いなというか、結局ね、その脆弱な機器をなくそうと今、みんな取り組んでるのに、
うん、
わざわざそういう埋め込まれた機器を売ってる人たちがいるわけで。
そうですね。
それ止めなきゃどうにもなんないよねっていう。
見分けんのも大変じゃないですか、それ。
いや、無理でしょう。だからもうそれこそその、日本もさ、今取り組もうとしてるけども、その認証制度とかさ、
うん、
ベンダー側が言ってるだけでは信用できないから、その第三者認証機関による検査だとか、なんかそういうようなので担保して、その、安かろう悪かろうっていう危機をこの駆逐していくことをしない限りは難しいと思うんだけど、
そうですよね。
ただまあ世界的に見たらこういう危機って多分安いし便利だし、なくすのはちょっと難しいんじゃないかなっていう。
そうですね。
いや、そうだと思うんですよね。その、さっきの話題の中にも出てきた、その、セットトップボックスって、結構、一時期、証券乗っ取りに実はこれ踏まれてましたみたいな報道もあったじゃないですか。
ああ、なんかちょっとニュースで話題になったよね、それね。
そうそうそう。で、それ、あれ結構大変やったみたいで、いろんなケーブルの会社とかが、うちが扱ってるのはこれの影響ないですっていうリリースめっちゃ出してるんですよ、これ。
ちょっと誤解を招くもんね、あれね、ちょっとね。
そう、セットトップボックス全てが悪いってわけじゃなくて、特定のやつなんですよね、やっぱある程度ね。
そうだよね。
そうそう。まあ結構なんか調べてみると、アマゾンとかでも売られてたりするんですけど、まあ触れ込みとしては、その、サブスクしなくても見れますとかね。
なんかちょっと怪しいやつなんだよね、なんかね。
なんかそのやっぱりいろんな最近動画配信のサービスって結構シュシュザッタあるじゃないですか。だからこれ入ってるから、これを見たい独占配信のために新たにお金払うのも嫌やみたいなのがあって、こういうのを買っちゃう人がいるみたいなんですよね。なんで、それって入ってるのって不正なアプリとか何入ってるかも分かれへんようなものを買ってしまうっていうのがあるんで、その裏でこういう風な踏み台に使われてるっていう風なものが横行しちゃってるんだと思うんですよ。
そうそう。で、今まさに言ったみたいに、その買った本人は、
うん、
まさかそんな機能とか、その自分が知らんね、悪用されるものが含まれてるなんて夢にも多分思ってないはずで、
うんうんうん、
で、なおかつ、その、こういうプロキシーが厄介なのは、その、多分使われていてもさ、ちょっと、その、帯域を使う、余分に使ってるぐらいで、あんま多分気づかないんだよね。
いやし、なんか今回みたいにこう感染台数が多ければ多いほど一つの力は小さくて済むわけですしね。
そう。だからまあ非常に気づかれにくいし、悪用されてもね、こうちょっとわかんないから。
うんうんうん。
まあ対処が非常に難しいよね。ただ買う側になんとか求めるのは難しいんで、売る側をなんとかしないとこれはどうもならんなっていう感じが。
うん、
確かにそうですよね。まあ、あとはその買う側が安全であるというふうなものが分かるような見える仕組みとかそういうことでしょ？結局は。
そう。
でも売られてたら安かったら買うもんな、そういう目的の人は。
うん。でね、その安全な信頼性の高いものは当然コストに跳ね返ってくるから。まあちょっとね、難しいよね。
ああ、どうしても安い方に流れるような仕組みになっちゃいますよね。なんか構造上のバグ的な感じになっちゃいますよね。
そうそうそう。まあだからなんかこういうその、まあある意味その、悪い人たちのエコシステムっていうの、
うんうんうん、
あらかじめそういう機器にさ、SDK 埋め込んで売っちゃうっていう。で、それをまたさらに悪用する連中がいるっていうさ。
うんうんうん、
あと、まあ、なんかね、加えてその今回悪用されたレジデンシャルプロキシのサービスも、まあ、そもそもなんか怪しいサービスなんだよね、これもね。
ああ、そうなんですね。
うん、そもそもその、このサービス自体も怪しくて、ひょっとしたらグルなんじゃないかって可能性もあるんで。
故意犯じゃないかってことですね。
そういう可能性もなきにしもあらずなんで、まあ、ちょっとね、正直この辺は、 なんていうか、こう、手が出しにくいっていうか、根絶するのが非常に難しいなと思ったね、これを見て。
そうですね。
まあ、こういうのを、まあ、少なくともそういう、不正に動いちゃってるやんっていう風なアプリが入ってるものは規制するしかないのかな、まずは。
そうね、まずはね。
これ、箱つく先にグルなんじゃないかっていうのもあったけど、グルかどうかは証明しにくいじゃないですか。
そうなんだよね。
うちは箱作ってアプリ入れてるだけなんですって言ってて、実はアプリを作ってただけは悪いかもしれへんし、グルかもしれへんしっていうところもなんかやらしいとこやなと思いましたね。難儀やな。まあそういうの買わないのが一番だなというふうには思いました。
そうですね。はい。ちょっと注意が必要かなと思いました。はい、ね。
はい。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
はい。じゃあ次、カモさん行きましょう。
お願いします。
はい。私もですね、まあ、年末は井上さんがやってくるっていうので高齢化してますけど、まあ、最近は私年始は高齢化している取り組みというか、紹介しているネタがございまして。
あ、高齢化ってそっちの意味ね。高齢のって意味でびっくりした。高齢化してて年取ってる話されるのかと思った。危ねえ、ドキドキした。
まあ、
それもそうか。
間違ってもないですけど。
それもそうですよね。両方の意味で、二つの意味で高齢化。
今日私が取り上げるのは、脆弱性です。
はい。
ほうほうほうほう。
今回は、2025年の脆弱性ってどんな感じだったのっていうところを、ちょっと振り返るというところでございまして。
いいですね。はい。
こちらの振り返るにあたって、もう毎年のように取り上げさせていただいている、ゼリーガンブリンさん。こちら、セキュリティの研究者の方が、毎年、その年の状況っていうのをデータでまとめてくださっていて、まあ、非常に精度の高い情報でもありますので、参考にさせていただいておりまして、まあ、今日はもうその2025年の状況がまとめてくださってございましたので、それに乗ってしまおうという形でご紹介をさせていただく感じにはなるんですけども、
はい、お願いします。
はい。
まあ気になるところですよね。まず何件あったのかというところ、毎年言ってますけども、まあ年々数が
右肩上がりで
ねえ、ずーっと増えていって、どこで止まるぐらいの、それぐらいのペースで増えていってしまってますけども、
うん。
2025年はですね、件数としては、いわゆる識別する、その CVE が割り当てられている脆弱性の件数ですけども、そちらは 48,185 件というところでございました。
増えすぎて、なんか伸びてきてるから、あ、5万いかんかったんやでちょっと思
った。そう、よかったと思った。
麻痺してるわ。
そう、麻痺してて、2024年は3万9000ちょっとだったので。
まあ、1万近いのか、増えてるのか。
がっつり増えてます。
がっつり増えてますね、はい。
すげえ増えたね、
うん。はい。なので、依然として増えているというところは、傾向として、維持されている状況にあると。前年比で言うと、まあ、2割ぐらい増えてるっていうところになってきて、おりました。
はい。
件数が増えているというところも、まあ、目を引くところではございますけども、
うん。
他、気になるところとしては、例えば深刻度であるというところに関しては、これは一番多いのは、ミディアム。
うん。
一番上から、三つ目っていうのかな？で、二つ目が、ハイ。で、まあ、ローが一番少ないですけども、クリティカルが、まあ、三番目に多いと。で、件数で言うと2万5000がミディアムで、ハイですね。まあ、重要とかっていうふうに言われるのかな。深刻度で言うと。そちらが、1万5003件。
うんうん。
クリティカル、緊急扱いのものについては3984件という感じではございましたが、まあ、他には CVSS ですね。こちらも、まあ、10が出ると非常に話題にはなるものではございますけども、
うん、
平均値としては、6.60 ということですね。うんうん、まあ先ほどのまあミディアムが一番多いっていうところを踏まえれば、まあ概ねこれぐらいの数字なのかなっていう感じは、まあしてはいるところではあるんですけど、まあ中央値も大体一緒でして 6.50 というところではあるので、なんていうんですかね、増えたその5万件近い数っていうのがそういうような状況で、取り扱われている深刻度っていうような、まあそういう状況になっていると。うん、まあただこの辺は傾向としては、まあ変わらず維持されている状況かなっていうところではありまして、まあなんか突出して緊急扱いのものが多いとか、まあそういう感じには、まあ2025年もなってはいなかったのかなと。
うん、
結局この、まあ1万件近く増えた脆弱性っていうのが何が原因なのかっていうところに目を向けてまいりますと、
うん、
まあなんかこれもなんか2024年も話題に出てたかなとは思うんですけども、プラグイン周りの話がどうしても 増えてきているというところでありまして、あの、ワードプレイスのプラグインとかっていうのが、ガンブリンさんの記事でも書かれてはいるところであるんですけども、CVE を裁判する CNA って呼ばれている機関っていうのが、そちらについての統計っていうのも、あの、ガンブリンさん捉えてるんですけども、
うん、
プラグインとかサードパーティーとか、やっぱりワードプレイス関係のその手の脆弱性を裁判している組織が多いというのが、うん、まあ特徴ではありまして、だいぶワードプレスによった裁判になってるっていうような言い方がいいのかな。
はいはい。
パッチスタックとかはディフェンスっていうんですかね。あの、ワードプレスのプラグインとかの脆弱性をよく取り上げておられたり対応しておられるベンダーの、まあそれが CNA として裁判されている件数が、まあそれだけで1万件超えですかね。先ほどの2つの期間だけで。今までは、やっぱりあの、大手のソフトウェアっていうんですかね。
うん。
マイクロソフトとか、グーグルとか。まあそういったところが比較的、この CNA の組織としては、数字として、まあ目立ってはいたところではあったんですけども、
うん。
2025年に関しては、まあ2020年もそうだと思うんですけども、あの、ワードプレイスとか、まあサードパーティー、プラグイン、まあそういったのの脆弱性を取り扱っておられる組織が CVE を裁判しているっていうような、まあそういった動きっていうのが、まあ最近のトレンドに、まあなってきているというような、まあ状況なので、まあ先ほどの5万件すごい多いよっていうところも、まあその観点を踏まえた上でちょっと見た方がいいかなっていうふうには。
ああ、ちょっとだから水増し感がちょっとあるかもってことですかね。
なんかいろんなソフトウェアでたくさんバババッと出てるっていうよりかは、特定の分野、あるいは特定の対象において、まあ比較的、あの、集中的にっていうんですか、まあ出やすいっていうのもあるとは思うんですけども、
うん、
まあそういったものに少し偏りがある、そういった数字として、まあ、あの、積み上がってきたっていうような見方っていうのを少し見た方がいいのかなっていうのは、まああの、見ていて思ったところでして、実際その CWE っていうんですかね、あの、脆弱性の種別っていうのかな、
うん、
まあどんな脆弱性だったかっていうところをタイプ別に区分している、そういった情報っていうのも、あの、CVE で発売されている脆弱性とか見ると、あの、くっついているレコードの一つとして書かれているデータではあるんですけども、
うん、
これもやっぱ一番多いのが CWE の79っていうクロスサイトスクリプティングですね。
うん、
まあさっきね、ワードプレスのプラグインの脆弱性が比較的偏って多いって話があったんですけども、それ由来の、まあ影響っていうところが、こういったところにも出てきてるのかなーっていうような、クロスサイトスクリプティングがめちゃくちゃいろんなウェブサイトで見つけられまくってるっていうような、まあいろんなソフトウェアで見つけられまくってるっていう状況よりかは、特定のプラグイン、特定の CMS のプラグインとかっていうところに、まああの集中して発見されてるっていうような、まあ状況なのかなーっていうのは、このあたりの CWE とかの傾向なんかを見ていても、まあ思ったところではございました。
うんうんうん、
まあこんなような、あの状況が、2025年ですかね。あの、脆弱性の総ざらいというところでありまして。ちなみにちょっとあの、余談的な話としては、いつ最も多かったのかシリーズみたいなのも、あの、ガンブリーさん記事で取り上げられていて、例えば、一番1日あたり、あの、脆弱性、その CVE が、あの、裁判された日っていうのが、
ああ、いっぱい脆弱性が出た日、公表された日みたいなことね。
そうですね。はい。あの、まあ、ちょっと開発元がそのタイミングで公表してるかちょっとわからないですけども。
ああ、確かに確かに。
CVE が、まあ、同日に裁判された日として最も多かったのが、去年の2月26日ですね。2月26日で、約800件、793件で、約800件。
考えられへんな。
もう、めっちゃ多いですよね。はい。ちなみに、曜日別で言うと、火曜日が最も、多いと。
あ、それはマイクロソフト関係ってこと？
おー、素晴らしいですね。パッチシステムの影響ではないかという話で。
うんうんうん。
まあ逆に週末はガクッと下がって、まあ日曜日が最も、あの、平穏まあ静かっていうような。
平穏、嵐の前の静けさかもしれないですよね。
まあまあ、とは言っても、あの、別に全くないってわけでもないですし、
うん。
まあ、クリティカルな脆弱性とか、目を向けてまいりますと別にこの曜日の話ってそんなに影響ないので、このあたりはそういうもんだっていうふうにちょっとあの余談的に聞いといていただければ良いかなと。
うん。
で、ガムリンさんの記事としては、まあ大まかに今、あのご紹介した内容っていう形で、まああの細かいデータなどは、あのそちら見ていただければ結構ですし、あとですね、去年もあったかな、 リアルタイムで今私がお話ししたデータを参照できるように、このガンブリンさんがウェブサイト立ち上げておられていて、
うん、
そちら見ていただくと、もう本当に1月、今年もう11日ですけども、そちらの状況を含めてどうなのかっていうのをダッシュボード的に見ることがまあできますので、適宜その時点でのリアルタイムの最新な情報っていうのを参照できるので、まあ、非常に助かるなと。
うん、これ去年新しくできたやつだよ。
あ、やっぱそうですか。
うん。あの、ガンブリーさんがこういうの作ったよって言って、X とかで投稿したの見たんで。
ああ、そうだったんですね。
お、これいいなと思って。
ちょっと私それすいません。存じ上げなかったんで。これすごいですよね。なんかもうこれを本当に見ているだけで、今ちょっと私が少し、あの、だいぶかいつまんで喋っちゃいましたけど、そういった話の状況などが、まあ、ざっとわかるような感じのデータで。
そうね。
非常に良いなとは思ったんですけども、まあ、こちらね、今ご紹介したダッシュボード中にも実は書かれてはいるネタの一つであるんですけども、まあ、脆弱性めちゃくちゃ多いんですけども、結局どうしたらええんだ問題もやっぱ、
はいはいはい。
私たち、あの、考えなければいけない重要なトピックの一つでして、で、今のその一つの落としどころとしては、まあ悪用が確認されたものっていうのは頑張って対応しようよっていうのが、
うん、
まあ一つのあの流れとして来ているかなというふうには思ってるんですけども、いわゆる KEV ってやつですね、
うんうんうん。
そちらについてですけども、あの先ほどのダッシュボードにもその KEV のデータなんかは載ってはいるんですが、2025年の KEV の状況というところ、なんかこれもなんか毎年言ってた気がするんですけども、そちらについて、少しだけ振り返させていただきたいんですけども、KEV に関しては、私が確認ずっとしているものとしては、245かな、
うん。
2025年にそのアメリカの CISA が、カタログに追加した悪用確認された脆弱性っていうのが245件あってですね。
うん、
そのうち、まあずっとあの古い脆弱性なんかも、なんでかわかんないですけど、急に登録されるというようなこともあったりはしますので、あのそういったものを除いて、純粋に2025年に、まあ、あの、発見というか、まあ、あの、ゼロデーも含むと思いますけども、まあ、発見をされて、KV に、カタログに追加されたっていうものは、まあ、純粋な数で見ていくと、166件と、
うん。
で、この166件の、あの、脆弱性ですね、
うん。
情報公開の状況としては、まあ、悪用された脆弱性っていう視点に立って、脆弱性に詳しくない方でも適切に対策が講じられるような情報公開っていうのを、まあ、望んでいるというか期待したいところではございまして、まあ、そのトレンドというか状況っていうのは結構前からずっと追いかけてはいたんですけども、
うん、
あの、いくつかの視点で、こちら KEV にカタログに追加されるごとに、公式の開発元が出している情報、セキュリティアドバイザリーとか脆弱性情報とか参照はさせていただいていたんですが、
うん、
まあ、KEV ですので、悪用されてるよっていうことがそもそも書かれてないと、このさっき言った5万件の中に埋もれちゃうっていう、まあ下手したらそんな見方もできるわけですけども、
うんうん、
じゃあ悪用されてるよっていうのが書かれてる脆弱性ってどれぐらいあったかっていうと、
うん、
私が確認したものとしては88件というところでございました。まあ半分ちょっとかな。
うんうんうん、
これちょっと数字としては、実はちょっとと実は悪くなってて、
うん、あ、そうなんですね。
はい、悪くなってるんですよ。この166件の細かい中身 見切れてないんですけども、まあ、ちょっとこの166っていう数字自体も少し増えてて、2024年とかはもうちょっと少なくて100
前半じゃなかったでしたっけね。
なんですけど、まあちょっと少なくて、まあそういうのももしかしたらあるかもしれないんですけども、まあ、88件というところであるのと。そこから先ちょっともういきなり悪用されてるっていうのがだいぶ数少ないので、その先の数字もちょっと言いづらいんですけども、
うん、
例えば影響を受けてるよね、どうやったら確認したらいいのっていうような、あの、そういった確認の手段っていうのが、まあ、少なくともそのインターネット上で確認できるような形で公開されてるケースっていうんですかね、
うん。
サポートページであるとか、アカウント持ってないと見れないっていうようなケースですと、こちらの数っていうのはちょっと入ってないんですけども、私が確認した影響を、その悪用されてた場合に、それを確認する術などが書かれていたものっていうのは、18件ということでございまして。
少な。
はい。2割いってないかな。
少なすぎるやろ。
2割いってなくて、まあ、あの、その先のちょっと数字もちょっと言いづらいので、まあ、もうあんまり言わないですけども、まあ、対処方法とか、 まあ、悪用されている手口とか具体的な話が書かれているとかっていうところも、まあ、その数字でかなり少ない数字だったというところではあったので、まあ、あんま変わってないっていう。あんま変わってない。むしろちょっと減ってるぐらいの。
注意喚起側がちょっとあまり追いつけてないっていう感じですね。
そうなんです。まあ、注意喚起にすらなってないっていうような下手したら。
なってないってことですよね。その、本来広めないといけない人たちが伝えられてないってことですね。
結構厳しい状況と。いうところではございました。まあ、なので、件数は増えてはいるし、増えてはいるんだけども、まあ、一つの巧妙として見えてきた、その KEV に関しては情報公開の状況っていうのは、まあ、あんまり良くなってないっていうのが、ちょっとガンブリンさんの記事に相乗りさする形であったんですけども、私が今回ちょっと見てた中で分かったというところでご紹介をさせていただきました。
そうか。じゃあ、なんかこう、脆弱性対処する上で KEV 見ようよっていうふうに言うのも大事やけど、ベンダー側の動きを変えるっていう、変えてもらうってことをしないとやっぱ届かないってことなんですかね。
KEV に乗ってた URL 見てもパッチ当てろしか書いてなくて、それで根本的な解決本当にされるんだよねっていうのが、まあ、ちょっとわからないですよね。それだけですと。
そうですよね。パッチ当てろと CV 番号だけと言われてもね、対処する側からしたら、ほな、どないしたらええねん、みたいなんとか。ね、看護さんがよく気にしてるやつで、件数が一番えげつなくなるのは、その、侵害を受けてるかの確認方法を載せてるところの割合ってのは、えげつなく少ないじゃないですか。
そうなんですよ、本当に。
ね、そうすると、せっかく頑張ってパッチを当てたとしても、やられて別の穴が開いてる状態のままでっていうのが、残っちゃうってことですもんね。
結果的にはそういうことがね、起こりかねないっていうことですので、ちょっとこの辺はね、もうちょっと頑張ってほしいなっていうのは思ってはいますし、結局、この手の情報を出してるところっていうのは、ずっと前からやられているとか悪用されてしまっているっていうようなベンダー、大手のベンダーに、まあ、本当に偏っていて、初めて見るっていうか、あんまり見かけないようなベンダーですと、この手の情報が揃って出てくることっていうのはもうほぼほぼ皆無に近い状態なので、まあ開発元がそもそも出すのに慣れてないっていうところが多分にあるんでしょうね。
フォーマットみたいなものもないですもんね。こういうふうなものを含めましょうみたいなね、テンプレというか。
はい。
いや、厳しいですね。
厳しいです。もう。
いや、去年に続いて今年もね、その数の水増しはあるだろうけどさ。今言ったその悪用されてるものがどれかとか見極める、まあ、トリアージの問題のね難しさは僕ら数年前からずっと言ってるけど、まあ全然状況はあんまり良くなってないし、結局そのしわ寄せって今看護さんが言ったその注意喚起する出す側がしっかりかけてないんであれば、結局その情報を受け取る側がいろいろ調べなきゃいけないってことなんで、
そう本当にそうで、
だまで数は多いわ、その影響度合いも対応方法も調べなきゃよくわからんわってなると、まあ、結局、その脆弱性管理 の, その負担は、企業側に今、押し付けられている状況になっているから、その課題はね、結局まだ変わってないなっていう、ここ数年ね、ずっといろいろ僕らも取り上げてる、セミナーとかでもね、結構積極的に
言ってますね、
テーマで取り上げてるけど、まあ、その課題意識はやっぱり変わってないね。
いやですよ。
まあ、ちょっとこの状況だと、しばらくその対処する企業側がいろいろ工夫したり、お金かけて、例えば自分たちでできないんであれば、そのベンダーの、ね、サービスとか受けるとか、
アウトソースするっていう。
そうそうそう、なんかそうい う, こう工夫なり、お金なりをかけないと、ちょっと対処しきれないっていうか、まあ、むしろ。ね、悪用に後手に回っちゃってやられてしまうっていうケースがやっぱりここしばらく続きそうだなっていう、まあ、ちょっとね、それで見通しとしてはあんまり明るくないなっていう感じですよね、数字だけ見るとね。
いや本当に
その状況を理解するっていうことはやっぱ結構大事で、
確かによ
くなればいいんだけど、よくなってないということを分かった上で、じゃ あ, そういう危機意識を持ってやろうっていうふうに思わないと、ね、負け戦がずっと続いちゃうんで、まあ、今はそのちょっと辛抱の時なんで状況が良くなるまでは自分たちの身は自分たちで守んないとダメだから、
確かに、
ね、状況を認識した上で危機意識持ってやろうっていうふうに、まあ、皆さんに思ってほしいなっていうね感じですね。
そうですね、ちょっとこの右肩上がり傾向がどっかのタイミングで頭打ちになるんじゃないかなっていうような淡い期待はあってですね、そうなってくれば少しまた変わってくるかなっていう気もしはするんですけども。
そうなるはずだと思うけどね。青天井で上がるはずはないんで。
ねえ、ちょっとどんどんやらなきゃいけない対象物が増えてっちゃってるっていう状況なので、落ち着いて考える状況にもないっていうのもありますからね、本当。
だからね、ちょっとここの時に今頑張って企業側は、その、 体制作って、仕組み作って、やっていかないと、ね、
うん、
どんどん対処できなくなっちゃうから、
うん、そうですね。
今が頑張り時っていうか。
いや、本当にそうだと思います。はい。辛いですけど、
ね。
確かにな。なんかこう、情報をね、共有、公表しようみたいな動きがずっとね、動いてますけど、その、流す情報をどう使うかもセットでやっぱり流さないと、流すだけで終わっちゃうなっていうのは改めて思いました。
ですね。はい。
はい。ありがとうございます。
はい。
はい。じゃあ最後僕なんですけれども、今日僕お話しするのはですね、お騒がせグループ、スキャッタード・ラプサス・ハンターズの話をちょっと、関連する話ですかね。
はい。
はい、しようかなと思うんですけども、まあ、このスキャッタード・ラプサス・ハンターズっていう、このくっつけた名前の、まあ、3つのグループがというふうに言うので、ちょっと去年話題になりましたけれども、このグループが、今年に入って、1月3日に、まあ、彼らが運営するテレグラムのチャンネルで、セキュリティ企業である、リセキュリティという会社があるんですが、そこのシステムに、まあ、侵入して完全なアクセスを獲得したぞと。で、従業員のデータとか、あと内部のチャットとか、まあ、いろんな顧客リストであるとかっていうことを成功したんだっていう、取ることに成功したんだというのを、スクショとともに主張をしているというふうな出来事がありました。
うんうん。
ただっていうことなんですけども、まあ、それじゃあどうやって入ったのかとか、そういう話ではなくてですね、まあ、オチを言ってしまうと、これハニーポットだったんですね。
ね。
はい。
あ、侵入したところがってことですか？
そうそうそう。まあ、まんまとおびき寄せられたっていうのに引っかかって、さらにやったったみたいなことを言ってしまいましたと。
やっちまったよね、この人たちね。
そうなんですよね。簡単に振り返って、時間を振り返って見てみると、これ発表というか、主張したのは1月3日だったんですが、このリセキュリティが俺らのハニーポットやでっていう風なレポートを出してくれてるやつを見ると、この話は去年の11月の21日から始まっていまして、最初このリセキュリティでですね、その公開しているサービスとかアプリケーションとかに、アクセス指向がたくさん来ているぞっていう風なものをここのセキュリティチームが検知したと。で、検知して遮断を行わずに、さっき言ったみたいに、ハニーポットにですね、ハニーポット、ハニーアカウントを用いてですね、攻撃者を誘い込んで、侵入に成功して、情報も盗めたかのように見せかけて、監視をしていたというレポートを出してくれています。で、そのハニーアカウントとかを作ってですね、攻撃者はそのデータを盗んだんですが、このデータも合成データというふうに、このレポートでは書かれてあるものをつかまされていたと。で、合成データって何かって話なんですが、これここの、顧客とかを装ったような2万8000件以上のレコードと、19万件以上の取引、支払い取引のレコードっていう2種類のデータセットを、ポンと置いたそうなんですよね。で、ただこのデータセットこんな件数多いんですけども、これは、両方ともダークウェブとか、いわゆるそのアンダーグラウンドのブラックマーケットっていうんですかね。そういうところで入手可能な基地の侵害データを、ある程度、マスクして使うというふうなことをしているみたいです。あとは、この加えてですね、マーク・ケリーっていうハニーアカウントを、このリセキュリティは含めていて、これをブラックマーケットにも出品しているものらしいです。
なるほどね。
うん、そう。で、このマーク・ケリーっていう人って、おるんかなって調べたんですけど、なんか調べてみると結構、リンクトインもあって、フォロワー数も多くて、で、動画とかにも出てるので、おそらくいる人なのかなと。
へー。
実在するように見せかけてるわけではなくて、多分実在する人っぽく名前を設定しているだけなのかなっていうふうな感じではありますね。で、そのさっき言った合成データに加えて、さっきチャットのログっていうふうなものも、スクショで貼ってたというふうに言ったんですが、これは実際の2023年の古いログで、構成されたオープンソースのメッセンジャーで、これ僕知らなかったんですけど、マターモーストっていう風な、いわゆる雑談をしているようなチャット環境、雑談環境を用意して見せるという風な形にしてたそうです。で、その後、12月の12日から、クリスマスイブの24日まで、この攻撃者の動きは続くんですけれども、この合成データをなんとかこう盗み出そうとするような18万8000回ぐらいのリクエストがこのハニーポット環境に送信されたと。で、ずっとこの活動を、リセキュリティは監視し続けて、どんな IP 使ってんのかみたいなことを観察してたそうなんですけども、 これを盗み出すための試みのでは、さっきネギさんもお話にしてたの、レジデンシャルプロキシを使ってアクセスをしてきてたそうで、で、ただ、こう、すごい回数のリクエストを行っているので、たまにこう、接続障害が起きて、この攻撃者、おそらく実 IP と思われるもので繋いできちゃってるっていう風な。
ダメじゃん。
そうなんですよ。これ、なんか、どうなんですかね。自分のスクリプトを使って、なんかこう、エージェント型のプロキシ使うソフトを使っているから、こういうことが起きるのかわからないですけど、キルスイッチみたいなのがなかったものを使ってたんですかね。だいたいこう、接続切れるとね、ネットワーク遮断するっていう機能ついてる、プライベート VPN とかもありますけど、
うんうんうん、
まあ、そういうのもなかったっぽいと。いう、この自爆をしてしまったっていうのもあったりとか、まあ、それにさらに加えて、このリセキュリティは、このレジデンシャルプロキシ使ってきてるなっていうふうに監視してて分かっているので、その IP をこちら側でもこう、バンバカバンバカ遮断するっていうふうなことをすると、そういう時にも、まあ、実 IP と思われるものがまた表示されたみたいなことが書かれてありました。こういった、動きで得られた情報に関しては、このリセキュリティは、ま、法執行機関とか、ISP とかに提供するというふうなことをしたそうですというのが、こういった、事件のあらましですね。
うん、
ただこれちょっと読んでて気になったのは、なんか他の海外のメディアとかもちょっと指摘をしている部分でもあったんですけど、この公開情報、まあ、そのブラックマーケットで売られてたりとか、まあ、過去にどっかからこう、買った人がペロッと漏洩させるとかでフォーラムで公開するなんていうのが認証情報とかではあったりするんですけども、そういう情報を公開情報とはある程度言えるけども、まあ、攻撃者を欺くためにこれを使うっていうのはありなんかなっていうふうに僕もちょっと思ったんですよね。
グレーだよね。
そうなんですよね。そのデータがこうめちゃくちゃ古かったとしても公開されているもんだとしても現在進行形で使えるようなものもある可能性って多分だいぶあると思うんですよね。
うん、
そうなってくるとその、まあ、得られる情報が多いとか攻撃者を欺いて、まあ、逮捕とかにつながるとはいえ、これを攻撃者にこうペロッと提供するのは果たしていいんだろうかっていうのはちょっと一考の余地があるのかなっていうふうなのは僕も思いましたというところですね。
うん。
うん。まあただこういうあのやり口っていうのはその自分自身でこうがっつりハニーポットみたいなものを作らなくても、例えばそのオフィス、M365 とかですね、そういった環境でわざとフィッシングサイトに食わせてアクセスしてきて監視するっていう風なものは、まあ、いろんなところでやられたりレポートも出てますけど、まあ、ちょっと非常に興味深いなっていう風に思いましたし、向こう側の手口とか、どういう風なことをよくやる攻撃者がいるんだっていうのを観察するにはすごくいいなっていう風に思ったので、まあ、ちょっと僕も、まあ、大規模なことができないですけど、小規模でもちょっとこういうのも手出してみたいなっていう風なのは思いましたというお話でございます。
まあなんかね、その、ハニーポットとか、まあ、ハニートークンって言ったり、まあ、今回のアカウントとかね、
はい、
まあ、なんかそういうのを使って騙すっていう、こう、テクニック自体はもうかなりこれは昔からあるもので、
うん、
まあ、そこまで、その手法自体は新しくはないんだけど、まあ、ただ、今回もそうだけど、その本物っぽく見せるっていうのがやっぱり難しくて、
う
ん、
そうですよね。
まあ、例えば、実環境ではない仮想環境で、本物っぽいデータをいかに、そこに残せるかとか、あとそのおとりなんだけども本当に例えば仕事してる風にこうどうやって見せるかとか、
うんうんうんうん、
なんかそういうやっぱりこう作り込みがやっぱりその手間がかかる割にはその騙すのが難しいので、
そうですよね、
あんまりその流行らなかったんだよね結局こういうやつってのは。一時期こういうのあって、実際にそのプロダクション、その本物のシステムのすぐ横に偽物のおとりの仕組みを置いといて、そっちに誘導することで、時間を稼いだり、攻撃を観測するっていう発想自体は、もうずっと昔からやられてるんだけど、結局、あんまりそれがその目的に合わなかったというか、そこまでその効果がなかったんで、
うんうんうん、
まあ、廃れちゃったんだよね。で、結局残ったのって、ハニーポット系で残ったのって、その今回みたいなそのセキュリティ企業がリサーチ目的でやるのだけが残ったっていうふ
う
に感じになって、あんまりその実運用で使われるってことはもうほぼないんだけど、
そうですね。
まあ、今回のはちょっと面白いよね。なんかその実際にそれで攻撃者が、まあ割と著名な攻撃者が騙されるっていうのもちょっと珍しいし。
うんうんうん。
まあなかなかこういうこともあるんだなっていうか。
そうですね。なんか似たような環境をエミュレートしておくってネギさんがおっしゃったみたいな、そういう製品とかもあったけど、やっぱり話あんま聞かないですもんね。
そういう製品が流行った時期もあったけど、まあ廃れちゃったんだよね。ほとんどないね、今ね、うんうんうん。
で、ハニーポットもその管理の面からと、あとかけるコストの面から考えると、本物に近しい、いわゆるそのハイインタラクションなものよりも、どちらかというと、ツールとか使ってやってくる傾向を見るような、ローインタラクションの方が流行りましたもんね、どっちかっていうとね。置いとくだけで、みたいな。
そうね。まあ、国内でも結構観測されてるのは、やっぱりその、ローインタラクション系のやつがほとんどで、あんまりね、その本当に実質環境に見せかけるってやつは、まあ、ちょっとやっぱり、運用が大変だよね。
まあ、リスクも大変やし、壊された時に戻すのも大変やし、っていうのもあるから、で、ほんまに侵害されて踏み台にされたら困るじゃないですか。
コントロールが難しい。あと、ま、やっぱりさっき言ったそのグレーな部分はさ、ちょっとやっぱりね、配慮しないといけないっていうか、公開データとはいえ、その拡散に手を貸しちゃっていいのかっていうのがやっぱりあるし。
確かに。
ね、まあ、だからその辺はやっぱり偽物のデータをいかにうまく作るかっていうことになると思うんだけど、まあ、そこにね、そんなに手間かけてもあんまり。
ま、気持ちはわかるかなってとこはね、ありますけどね。
そうね。
そうなんですよね。そう。だから、すごく、面白い結果が得られているっていうのはあるけど、とはちょっとなんかこう、手放しで素晴らしいとは言いにくいかなとは思う部分もありましたね。
なかなかね、難しい。民間でここまでやるのはなかなか難しい。だから多分効果が高いのは、本物のサイトを法執行機関が乗っ取るパターンだよね。
ああ、確かに。
うん。これはもうおとりというか、おとりとはいえ、もう本物をそのまま乗っ取ってるんで、
はいはい、
そうですね、見分けつかない。
これは非常に効果が高くて、今まで実際に FBI とかが結構あちこちやってる、それで犯罪検挙につながってるようなケースってのはあるけど、まあ、これはね、その法に基づいてやってるからいいんであって、
立場もありますからね。
うん、そうそう、僕らがやったら犯罪になっちゃうから、まあ、せいぜいおとりを捕ませるぐらいしかないけど、まあ、おとり捕ませたところでね、どれぐらい効果があるかっていうのが。
そうなんですよね。
あるので、なかなか難しいよね。こう、コストに見合う効果が得られないっていうのはね。
そうですね。まあ、ただこれの中で結構学びがあるなと思ったのは、相手のプロ棋士を遮断しまくっていったら、こういうものが得られることもあるっていうことですね。
そうね、面白いね、その辺ね。
意外とそんなことで生 IP って出てしまうんや、みたいな。まあ、このグループ自体がこう寄せ集め感もあるからね、スキルレベルも様々なんだと思うんですけどね。
ああ、確かに。
まあでもちょっと学びがあったな。
そうね、今、辻さんが言ったみたいに、ただ今までの過去の例とかを見ても、やっぱオプセック失敗するケースって結構あって、やっぱりね、今回見たそのプロキシーサービスだったり、まあ何らかのそのトラブル、手元の環境のトラブルとか、その使ってるサービスのトラブルとかで、本来とは違う経路でアクセスしちゃうっていうのは、まあ今までも見たことあるから。
ありましたね。
攻撃側の視点っていうかね、まあ僕らもその研究者として攻撃側に近いことをやることもあると思うんだけど、そういう視点で見るとよほどこれは注意しないとやっぱりね、なかなか徹底するのは難しいよね。
そうですね。まあ、今回のこのすごいでかいデータっていう風なものが功を奏した部分かなと思いましたね。
ああ、そうかもしれないね。
ちょろっとしたこうファイルを持ち出すっていう風ではなくて、多分なんかスクレーピングみたいなしようとしたと思うんですよ。これ攻撃者がツール使って。それで時間をかけさせるっていう風なことが、まあ、狙ったか狙ってないかわからないですけど、それがあったから得られた知見かなっていうのは思いましたね。
確かに確かに。まあそういうのがなんかわかるっていうのがこういうハニーポットだったりいろんな観測の面白いとこだよね。
そうそうそうそう、興味深いなとは思いました。
はい、確かに、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ということで今日もセキュリティのお話を3つしてきたんで、最後におすすめのあれなんですけども、ちょっと前に僕ね、パックのコーヒーのゲイシャって紹介した覚えてます？
あー、なんかあったね。
普段は牛乳しか作って牛乳系を作ってて、コーヒー系は初めてコラボで作りましたっていうやつありましたよね。ブラックコーヒービーンズゲイシャブレンドっていうのがあったと思うんですけども、またですね、ゲイシャブレンドをですね、同じくファミマで見つけまして。
ほうほうほう、よく見つけますな、そういう
の。そう。で、今回はね、ファミボスっていうのはファミマとボス。だから、サントリーかな。 が、コラボしてる、その、コラボラインみたいなやつがあるんですけども、そこで、ゲイシャブレンドブラックっていう、これ、こっちは缶コーヒーなんですよ。
おー。
そう。で、あの、前回とか前に紹介したゲイシャブレンドの方は、割合、ブレンドなんで、ゲイシャの豆使ってる割合っていうのが、なんか調べたんですけど、非公開っぽかったんですよ。
あ、そうなんだ。へ
え。うん。で、今回のやつは、51% 使ってるっていう。やつなんですよね。で、買って飲んでみたんですけれども、あ、ちなみに値段は200円ぐらいなんですよ。198円がそんなやったと思うんですけども。そうですね、ゲイシャ、僕あの、100% のやつは昔、喫茶店で飲んだことあるんですけど、それと比べればもちろんそれは 51% なんで、劣るとはいえ、やっぱちょっとね、こう、ゲイシャ感かなり出てましたね。
あ、そう。
ゲイシャ感。
ゲイシャ感って言われてもわからないんだけどさ。
あ、そっか。なんかね、こう、缶コーヒー特有のこう金属さみたいなもあんまなくて、
うん、
そうでこう酸味がしっかりしててなんかこうまあコーヒーの中で言えばフルーティーな部類、
うん、
っていう風なものがあったんで前回のよりもかなりいいし、あの缶なんで持ち歩きやすい、あの蓋閉めれる方の缶なんですよ。なんで飲みやすい感じで、おーっていうこうだから普段飲んでるのとは明らかに違うな感がやっぱ出てたんで。良かったんじゃないかなと思ってね、おすすめをちょっとしたいんですけど、でこれおすすめする上で、公式サイトとかを調べようと思って見てた時に、たまたま見つけたら、同じく、ファミマで30円ぐらい上げる、230円ぐらいで、ファミマルプレミアムっていう風なもので、ゲイシャ 100% が売ってるってことに、さっき気づきまして。
へぇー。
そう。だからもし、このゲイシャの感じが好きやったら、この 100% も、ちょっとこれ僕は飲んでないんですけど、まあ、この後収録終わったら買いに行こうかなと思ってるんですけどね。
そう。
そっちもね、合わせて楽しんでいただいてもいいんじゃないかなと思って紹介させていただきました。
へぇー。これ、あれ？期間限定とかそういうやつ？
多分、前のゲイシャは、数限定やったんですよね。
数限定か、なるほど。
そう、前回のやつ、パック、紙パックのやつね。で今回のやつは特になんか限定ではもちろんあるとは思うんですけど、期間がどうとかっていうのは特に書いてないですね。
あ、そうなんだ。じゃあ一応、
うん、
今のうちにファミマに行けば手に入るってこと
ね。まあ多分なくなり次第終了的なことなんだと思いますね。コンビニの新しいお菓子とかによくありがちなパターンかなと思うので、11月のね頭から売ってたそうなんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、なんでちょっと意識してちょっとコンビニ行ったら見ていただいた方がいいかもしれないなという感じではございますね。
なるほど。
はい。ぜひ。あとは他にこの豆美味しいぞとかいうのあってのね、教えていただいても嬉しいなというふうに思います。
あ、まあそれはいろいろあるだろうな。コーヒー好きの人は多分そういうのあるだろうね、きっとね。そう
こだわりがね、いろいろ。
意外とね、こう、お湯入れるだけのやつでも、これ他のとちゃいますとか、これめっちゃ気に入ってるんですっていうのも皆さんおのおのあるかなと思うんで、そういうのも教えていただけたら嬉しいなと思ってます。
はい。
はい。ということで今回は以上です。また次回のお楽しみです。バイバイ。
バイバーイ。